山花
明日もいい天気。人と人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223、 メールは request@radiocaros.com、 アルファベットで req-u-e-st@radiocaros.com まで。番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、それではですね、皆さんこんばんは。12月15日、火曜日、山花明日もいい天気、今週はラジオ日線伏見の第22回目の放送となります。今夜はですね、ラジ西担当パーソナリティのマイカがお送りしていきますので、1時間の間ですが皆様よろしくお付き合いください。さて、今回もというか最近はですね、ちょっとなかなか予定が合わずにですね、ゲストの方をお呼びできずにいるのですが、今回もですね、いつも CM を担当してくれてる頼もしい山ハニーズちゃんたちが今回も来てくれてますので、まずはご紹介したいと思います。
総合学園ヒューマンアカデミー札幌校2年の新山きみかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく、声優科1年の金沢花です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、新山さんはね、もう、はい、おなじみというかね、はい、今回もよろしくお願いします。
金沢さんは私今回初めてです。
そうだよね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、まずはですね、12月も今日でだいたい15日なので中旬を迎えましてですね、本当に、まあ、12月は師走と言いますからね、忙しい日々を過ごされている方が多いんじゃないかなと思います。2009年もあと16日で終わりなんて、まあ、本当に1年が早い気がしますね。この番組もですね、私の回はだいたい2ヶ月に1回っていう、まあ、みんなそうなんですけど、のペースなんですけど、なんか自分の回がこう回ってくるたびに、あ、もう2ヶ月経ったのかと、こうもう毎回思ってたんですけど、まあ、今回も、まあ、前回の放送からもう2ヶ月経ったのかっていうのと同時に、あ、もう1年経つのかと思っているマイカでございました。ですね、忙しい方も多いと思うんですけれども、最近では、風邪とそして新型インフルエンザも身近に感じることが多くなってきたようにも思います。テレビやニュースなんかでね、報道は落ち着いてきてはいるんですけど、まだまだその猛威は劣ってないんじゃないかなと思います。私の近くもですね、まあ、なんか身近な方で、まあ、新型インフルエンザにかかりましたっていうね、こう身近、本当に身近にそういう人がいて、まあ、明日は我が身っていうのが、まあ、なんかこう、ね、いつ来てもおかしくないっていう状況なんですけれども、リスナーの皆様は、まあ、どのような状況なんでしょうか。本当に最近ね、こう、よく耳にするとは思いますが、本当基本的な手洗いとうがいと、あとマスク、ですかね。なんか報道が落ち着いてからマスクしてる人がなんか減ったんじゃないかなと思うんですけれども、実はね、まだまだまだまだまだまだ、そのね、菌が多分蔓延してると思いますので、この時期、最低限、自分の身を守ることを、まあ、心がけてみてください。せっかくね、来週はクリスマスだとか、まあ年末年始なんてね、楽しみも控えていますので、なんか熱で寝込んで終わりましたなんてことにならないように、まあ特に気をつけてみてください。ちなみにですね、ここでハニーズちゃんたちのクリスマスの予定をちょっと聞いてみたいと思います。
そうですね、私は、なんだろうな、まず家で、家族と過ごすのはいつもなんですけど、うん、今年は友達とカラオケに行って一日中騒ごうよって話してるので、ちょっと楽しみにしてます。
はい、毎年家族で、
はい、毎年家族5人で食べるはずなんですけど、うん、なぜか祖父だけいないんですよね、5会場行ってて。そうなんですよ。でいつも帰ってこないって言いながら
そうなんだ、
はい、
今年はカラオケで
過ごします。
そうなんだ、
はい、
なんか想像できた気がする。このなんかねカラオケでバカ騒ぎしてメリークリスマスなんて言ってるね。
そうですね、友
達背景が、
はい、サンタのコスプレも買ってたね誰か着ると思います。
なまら本格的だ、はい、じゃあ金沢さんは。
私はですね、多分あのイブにはバイトが入ると思うので、
あららら、
お寿司屋さんでバイトしてるのでひたすら握ってます。
そうなんだ、はい、なんかクリスマスとなるとなんかカップルが多そうなイメージがね勝手にあるんだけど
わかります。
ねえ、すごい混みそうだよね、
は
い、
そうですよね。お寿司とかも結構人気なんで。
そうだよね、はい、クリスマスバイト頑張ってね。
頑張ります。
頑張った後には多分ケーキね買うといいよきっと、
はい、25日はなんか鶏の丸焼きを食べるそうですよ。
おお、
楽しみです
ね。それを楽しみにね頑張るんだ。
はい、頑張ります
私はですね、今年クリスマスイブにグレーのライブに行くことになってるんですよ。
お、いいな。
ね、9月に、チケットが当選して、本当は23と24で取ってて、まあ、23の方落選しちゃって24になっちゃったっていう感じなんですけど、まあ、なんかクリスマスイブのねライブだからなんかあるんじゃないかななんて期待をしつつね。
クリスマスプレゼントですね。
ねえ、なんか投げてくれるんじゃないかなとかね勝手に想像しながらね楽しみにしてるんですけど、だって9月にチケット当選してやったって言ってもまだ9月だから3ヶ月、まだあと3ヶ月もあるんだって、それまで楽しみだなって言ってたんですけど、もう気づけば来週みたいな。
早いですね
もうね、気づけば本当に来週で、はい、なんか気づいたら本当に当日を迎えてそうな、なんかこのまま当日を迎えてそうな気がするんですけど、まあ、なんかそう、もうそれまでっていうか、まあ、それ以降もなんですけど、何としてでも、まあ、体調を崩さないように、私も、皆さんも気をつけていただきたいと思います。はい、それではここで一曲参りたいと思います。ビーズで、いつかのメリークリスマス。はい、この時期ならではの、選曲にしてみました。私自身がですね、この曲、もう何年前かな、もう5、6年前かな、バンド組んでた時に、私キーボードだったんですけど、その時だけ、ボーカルに代わって歌ったという思い出の曲なんでございます。はいですね、ここでですね、まあ、私事なんですけれども、いつもね通勤するときは、まあ、市電を、まあ、地下鉄も使ってるんですけど、市電と、地下鉄の私なんですけれども、つい最近ですね、日帰りで、強行函館ツアーに行ってきてですね、函館にもねこう市電がガーッと走ってるのを見て、あ、そういえば函館にもね市電があるんだということで、まあ、ちょっと気になりまして、同じ市電だということで、なんか市電といえば山花の背骨と函館の背骨ということで、まあ、ちょっと強引でしたけれども、函館のね市電のことをねちょっと覗いてみたら、まあ気になるところがあったというか、まあ、この時期ならではの、ことがあったのでちょっとご紹介したいと思うんですけれどもですね、こちら、函館の市電では、冬の夢光の電車というのがありまして、今年で第10回目になるのかな。資料がね、去年のしかなくて、去年のそのまま印刷してきたんですけれども、まあ、様子としてはね、こうなんか始発式とか、まあ、テープカット、あとそのテープカット合図にこうイルミネーションがわーっと光る感じですかね。あとは、まあ、始発式終了後はなんか、まあ、通常用にも使用されるので、まあ、運が良ければ、その光ってる電車に乗れるっていうね、ことがあるんですけれども、車内のね、飾り付けもね、こう、イラストを見てるとね、まあ、ファンタジックを感じることができますというようにですね、まあ、ファンタジックを感じる内装になってるんですけれども、札幌のね、市電も、乗ったことない、見たことはあるかな、なんかすごいこう電飾になって光っててる電車がこうたまーに通ってたりするんですけど、見たことあるかな。
あんまり通らないんですよね、やってるところ。
あ、そっか、
はい、なんであまりは見たことはないですね。はい、
でですね、この光の電車っていうのが函館ではね冬の一大イベントであるようなんですよね。函館クリスマスファンタジーと函館イルミネーション、ご両性の夢をバックアップするためにイルミネーション電車、光電車 事業を函館市西部地域振興協議会が実施していますということで、ですね、まあ、この時期もうちょっと後かなになってくると多分、札幌のね市電の中も、なんだろう、こう布が行き渡った、緑の布が行き渡ったり飾りがついたり、本当クリスマス仕様な感じの電車になるんですけれども、函館のねその市電の方でもなんかそういう同じようなって言ったら言い方あれなんですけど、そのね内装をしたりなんかこういろいろ工夫を凝らしているということでね、なんていうんですかね、札幌の市電もまあいいんですけど、まあ、同じ道ねずっとこうすすきのとこう西四丁目の行ったり来たりっていうのとちょっと変わって、まあこのなんかね、湯の川とかね、なんだろうな、函館の駅の方とかをね市電で通ってみるっていうのもありなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。函館にはちなみに行ったことあるかな、あるかないかな、
函館、あこの前お父さんたちが行ってました。
あ本当に函館ね、私函館なぜか縁があって結構行くことがあるんだけど、その時にまあこうなんだろうね、走ってるこう市電をよく見かけて、まあ、そんな気にはならないというか、まあなんか本当になんか交通に、まあ、一体化してるって言ったらあれなのかなっていう感じで思ったんですけど、なんか急にこう、まあ、実際行ったのが5日今月の5日にこう強行で行って、それでその市電走ってるの見てあーと思ってちょっと今回言ってみようかなというふうに思ったんですけど、他にもですね、この冬の夢光の電車の他に、函館の方ではですね初詣無料電車というのが行われたりして、この12月31日の大晦日の日に、あ深夜か深夜にこうなんか無料で初詣に行けますよみたいな市電が走るみたいなんですよね。で函館の方もね市電のイベントもね盛りだくさんでね、まあ、もちろんこの多分函館の無料市電は、その初詣に行くだけじゃなくてこう普通にどっか行きたい時もこう初詣じゃないけどちょっと乗ってパッと降りて無料っていうね、うん、特典があるので、でも12月31日だったらほとんど目的は初詣なんじゃないかなとはまあ思うんですけれども、まあいるかな、年越しにね函館に行かれる方はぜひこれにもね乗ってみてほしいなと思うんですけれども、札幌の市電の方もですね、私広告でしか見れなかったんですけど、クリスマス当日にこうなんか大道芸人が乗ってこう大道芸が行われるこの貸し切りの市電がこう走ったりですね、装飾とかまあイルミネーションでもまあ人の目を引くような市電が走ってたりと、まあ、なんかねどちらもこう札幌も山花も、あ、間違った。山花も、こう、函館も、どちらの市でも負けないくらいの存在感があると思います。通勤とかね、通学の帰りに、こう、イルミネーションのね、ついた電車がーっと通るとですね、やっぱりね、疲れが和らぎます。ね。私は和らぐから、なんかこう、たまに乗れたりするとラッキーって思うんですけど、特に、停留所、4丁目プラザの前の停留所を見たことないかな。すごいイルミネーション。が今綺麗になってるんですけれども、そのイルミネーションを見て帰ると、まあ、気分もねだいぶ違ってくるので、ちょっと癒されたい方なんかにはね気分転換に、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それではここで一曲参りたいと思います。ボアでメリクリ。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東とんでん通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用の チゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は生ラム、肩ロース、半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区、南十条西八丁目、東屯田通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229 営業時間は18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに、北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。アートな村、アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは、札幌市中央区、南13条西11丁目 2-12。 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050 590-0050。 10時から19時までがギャラリーの開館時間。カフェの営業時間は11時から20時までです。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。私、明日もこの学校来れるかな。総合学園ヒューマンアカデミー札幌校パフォーミングアーツカレッジ卒業公演のお知らせ。日本を代表する劇作家平田織差の作品転校生を上演いたします。日時は2009年12月23日水曜日。場所はJR 琴仁駅直結の劇場、生活支援型文化施設コンカリーニョで行います。住所は札幌市西区8軒1条西1丁目ザ・タワープレイス1階。公演時間は13時からと18時からの2回。チケット料金は前売り1000円、当日1500円です。お問い合わせの電話番号は 011-221-0633 221-0633。 担当の会もしくは正田までよろしくお願いいたします。12月23日コンカリーニョで皆様のご来場をお待ちしております。
はい、今の曲は、スピードでホワイトラブ、続けてお送りいたしました。この曲はね、まあ、思い出の曲だっていう人が多かったのかね、後ろの方で大合唱になってましたけれども。さてですね、先ほどの名残でもないですが、自然とかにね、地下鉄もそうかな、乗ってますと、そのね、なんて言うんだろう、地下鉄とか自然に関する広告をよく見かけるんですけれども、ここで過去に、まあ何回かやってるんですけれども、限定のウィズユーカードの紹介をしたいと思います。ということで、じゃーん。ですね、今回は、江戸記念共通ウィズユーカードということでですね、来年は、トラだよね。
はい、です。
トラのモチーフにした、記念の共通ウィズユーカード、1000円分かな。それが、平成21年12月17日だから、あさってかな。あさってから5000枚限定発売になります。か
わいいですね。
ねえ、かわいいよね。これ年賀状にしててもね、全然ありだなっていう感じの
ですね、
柄なんですけれども。こちらの方がですね、まあ、その5000枚限定発売、12月17日から売り切れまでとなっているんですけれども、私ですね、この時にですね、江戸の前に本当はクリスマスの共通 の記念共通ビズカードっていうのが、まあ、3000枚限定であって、それが12月10日からの発売だったんですけど、それがもうすでに完売してるということで、もうご紹介する前にまあ完売しちゃってますということなんですけども、その後にね、まあ、12月14日、昨日ですね、劇場版ワンピースフィルムストロングワールド公開記念共通ウィズユーカード限定3000枚というのを見つけましてですね、これは言うしかないなと思ったんですけれども、まあ私が見たの夕方3時から4時の間ぐらいかな、当日完売ということで、もうないと
半端ない。友達買いたいって言ってたんですけどね。
14日発売で私14日の夕方に見てもうないになったので、まあもう すごい速さで売れたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、ちょっと前にもなるんですけれども、11月のまあ27日、丸山動物園シリーズの共通ウィズカードがありまして、これ私買おうと思って行ったんですけど、12月5日に行ったらもうないっていう風に言われて、
あら、
ま、なんか動物のね、なんか癒されるねウィズカード買おうかなと思って行ったらもうないって言われて、なんかやっぱり限定といったらね、こうついつい買ってしまうのが人の差がなんでしょうかね。まあ私もその一人なんですけども、結構早い時期にね、もう完売してしまうようなので、今回のね、この絵と記念共通ウィズユーカードも発売になりましたら、まあお早めにお買い求めいただきたいなというふうに思います。私はね、結構アニメ好きなので、番組でも紹介したことのある、映画バージョンのコナンの映画のウィズユーカードとか、
あと
まあ、ナルトもあったり、あとまあ今回ね、ワンピースも、買いに行こうかなと思ったらもう完売となってたんですよね。まあ、私が買いに行こうとしたら完売って、まあ、今回ワンピースに限ってはまあ当日完売と恐ろしい速さでなくなってしまうんですけれどもね。
映画のチケットもすごかったです。
そうだよね。私もね、実はちょっと話はずれちゃうんですけど、この間日曜日に札幌ファクトリーに実は行って、
はい、
その時にこのファクトリーの至る所にこうワンピース本日分完売っていうね、こうなんていうの、張り紙みたいのその映画のチケット紙が貼られてて、いやそりゃビジューカードも当日完売しちゃうよなっていう感じなんですけれども、
チケットはですね、うん、土曜日の10時過ぎの時点で、すでにもう2日間分ぐらい完売してました
よ。いやーすごいよね。
すごい。
今なんかニュースにもなってるけど、なんか前売りだけでね、もうすごいとか、ね、もうなんかもうある意味プレミアチケットになっちゃってるっていうね感じだと思うんですけど、
今来てますね、ワンピース。
ワンピース来てます。すごい人気なんですね。やっぱりなんかこういうね、ワンピースに限らないけど、こういうね、そういう映画とかのこう限定ものって、はい、やっぱりファンの人とか好きな人にはね、やっぱそれなりのプレミアのね、価値があるものだから、私もね、こうなんとかで次のね、こう、自分の、あっと思ったものね、限定のウィズユーカードはね、ぜひね、ゲットしてみたいなと思います。はい。ここでですね、後半の CM に参りたいと思います。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店、シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南十九条西7丁目山花十九条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか？ 心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南五条西三丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
山花柏児童館12月と1月のお知らせをお願いします。今日は山花小3年生の津田ひとみさんと笠井直さんです。
12月19日土曜日1時30分から3時までカラフルクリスマスコンサートがあります。山花小スクールバンドが演奏します。
コンサートの後はビンゴ大会もあります。ビンゴ大会のチケットは12月4日から配ります。先着100人です。
1月7日木曜日、カラフルスペシャル雪遊び in 中島公園に行きます。午後1時までに来てください。午後1時から午後3時30分までやります。入れるお子さんは小学1年から小学3年までです。先着20名までです。参加自由です。参加する人は雪遊びができる服装で来てください。その他にもチューブ滑りなどをやりますので、ぜひ来てください。
1月30日土曜日午前9時半から午後3時半までカラフルスペシャル雪遊びをやります。in 滝野に行きます。やる遊びはチューブ滑りや雪遊びをやります。申し込み12日火曜日 3時からです。小学3年生からできます。先着30名までバスで行きます。代金は1300円。申し込みの時持ってきてね。1月20日水曜日におにぎり隊をやります。時間は12時から1時までです。申し込みは1月12日から15日までです。1人200円を申し込みの時に持ってきてね。
お話バザールは1時から3時30分までやります。
せーので、ぜひ来てください。
萌岩山再整備計画について修正案の説明会が開かれます。札幌市は2日開催された市民対話や7日自然保護団体との懇談会での意見をもとに、萌岩山山頂展望台規模縮小の新たな計画案の説明会を2回開催します。日時と会場は第1回12月19日土曜日、時間は14時から、場所は札幌市中央図書館中央区南22条西13丁目。第2回12月21日月曜日、時間は19時から、場所は中央区民センター中央区南2条西10丁目。皆さんぜひ参加してみませんか。最後に山天交通安全一口メモです。冬道による交通死亡事故が多発しています。道路は凍結しています。ご注意ください。スピードダウンと十分な車間距離を取りましょう。思いやりの運転で子供と高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。 以上、ヤマテンニュース町線情報でした。
はい、ありがとうございました。可愛い子供たちも本当ありがとうございました。癒されました。
癒されました。
はい、お次はですね、ランキングを唐突ですがご紹介したいと思います。私と言ったらグルメという強引な成り行きで、ヤマハナのグルメジャンル別ランキングということで、3種類のランキングを発表してみたいと思います。
わ
ー参ります。ではですね、最初ヤマハナの居酒屋ランキングということでですね、お酒も美味しい、おつまみ美味しいっていうね、集合な方たちが選んだ、ヤマハナのお店第1位はじゃじゃん、これなんて読んだ、おばんさい酒伝さん、南九条西6丁目にあります、酒伝さんが1位で、2位、南7条西3丁目にあります主菜屋いさりさんで、第3位南7条西3丁目にあります、海鮮屋函館という風になっております。ですね、私この中でですね、海鮮屋函館の方、年に、3回ぐらい行くんですけれども、ここはですね、まずなんて言うんだろうな、海鮮が出てきてこう自分で焼ける網みたいのがあって、その海鮮焼きがまた美味しいのです。
豪華ですね特にお好きなのって何ですか、海鮮焼きで。
私ね、ホタテをこう自分で焼いてこうね、醤油ちょっと垂らして食べるのがね好きなんですけどね。
美味しそう美味しそう
これ、ね、自分で焼けるからこう自分の好みにね、はい、できるね、
あ、焼き加減も、
うん、楽しみっていうのもあって、私がね最後に行ったのは10月30日だったんですけど、その時はですね、はい、こうイカの刺身が出てきて、こうイカの刺身がこう生きやくてこううねうね動いてる状態で、口に入れたらこうへっぱりつくよみたいな状態で、とにかく生きがいいっていうことが言いたかったので、私は生きがいいね。なんかあとそうだね、いっぱい活発でね、なんか生きがいいね、こう、口の中でも動き回るね、イカさん、すっごい醤油とね、生姜つけてカッと食べてね、もう日本酒食ったのでね、もうおじさんだったんですけど、すっごい美味しかったです。
みんな行きたいです。
大人になりなさい。
なります。
はい。お次はですね、ヤマハナのフレンチランキングということでですね、こちらもちょっと大人な感じなんですけど、はい、南15条西18丁目、レストラン虫狩りさんが1位。です。で、2位、南十条西6丁目ラプロバンス、知ってるかな、
ラプロバンス、
聞いたことないです
というところが2位で、第3位、南十四条西6丁目レストランシンさんですね。こちらのねシンさんはね、前回かな、こちら番組でご紹介したんですけれども、まあ大人の、まあ大人のコース料理の
アダルトな
お店ですね。私ここで人生で初めてキャビアを食べたっていうねことをね言ったと思うんですけれども、何度もね、ご紹介したこともあるかやの茶屋さんも第5位にランクインし していました。
お
ここはねケーキもね美味しいところでね、なかなか、ね、ファンの方も多いと思うんですけれども、
ケーキ食べたいな、
ケーキ食べたいね今切実に食べたいね
食べたいです
はい、次はもっとお腹すきますよ、ヤマハナのラーメン店ランキングということで、
あーラーメン、ラーメン
知ってるかなこれ。1位、南11条西1丁目狼スープっていうラーメン屋さんが1位です、で2位、南九条西15丁目盆の風、3位、南8条西13丁目にあります麺屋三四郎というところが1、2、3位を占めております。2位と3位はね、私がもう行ったことあって、すでに番組でも紹介したことがあるというね。
網羅してますね。
そう、あ、ここ知ってる、あ、ここ知ってるっていう感じでね、結構見てたんですけども。ここで思ったのは、私なんか知らず知らずのうちに結構ヤマハナのね、ランキング上位のお店を食べ歩いてるんだなと。ね。
じゃああれですね、マイカさんは本当にすっごいグルメってことです
ね。ヤマハナをこう網羅してるというと、でもね、まだこうランキングをね、見て、まだまだね、知らない、全然知らないお店もね、たくさんあったんでね、こう、1位のお店もね、わかんなくてね、これは行くしかないっていうね、こう、ヤマハナ、こう、自称ヤマハナグルメウォーカーとして、これからも新しいお店に足を運びつつ、美味しいものを食べつつ、その感想を、このラジオでお伝えしていければなぁと思っております。
あー。
お腹すいたね。
楽しみにしてます。
お腹すいたね、
はい、
ご飯食べたい
ね。はい、それではここで1曲参りましょう。リクエストがありました。諸ひろゆきさん、ありがとうございます。山下達郎でクリスマスイブ。はい、ここでですね、リクエストいただきました諸ひろゆきさんより、ご質問が届いております。シフォンケーキの美味しいお店と食事した後二次会で使えるカクテルバーがあったら教えてほしいです、ということで、シフォンケーキの美味しいお店はね、先ほど CM でもご登場しましたシフォンテホヤホヤさんの、手作り感満載のね、こうワンカット袋に入ってる、ふわふわのシフォンケーキ、ここがね、美味しくてね、おすすめです。はい、カクテルバーがあったところ、ですね、行径通りにありますジールさんっていうところが私はおすすめですね。はい、こちらの方、ぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、 一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、明日もね、今日も明日も寒いので、明朝は冷え込みが厳しくなります。お休みの前に水道の水抜きをお忘れなく。来週は、武田のりえさんのラジオスクールバンドです。それでは、第22回ラジオ日清伏見、私マイカがお送りいたしました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。